今日はマタイによる福音書の17章1節から8節までお読みしたいと思います。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟だけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはない、と言われた。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。今日は、ひまわりが咲き始めまして、ここにも持ってきたんですけれども、いよいよ夏になってしまいました。この前まではそうでもなかったんですけれども、夏になると私どもの住んでおります宮崎、そして宮崎南教会は裏にですね、ちょっと広い墓地があるんですね。共同墓地でありました。でその墓地はですね、共同墓地だもんですから、もちろん管理組合というのがあるんですけれども、年に2回ぐらいかな、みんなで出て一斉にそのお掃除をするわけなんです。でそれがですね、実は今日朝8時からやります、1時間程度っていうことで、勝負結構っていうふうに書いてありましてですね、私はいつもその連絡が来るともう前に自分のところだけっていうか、ちょうど教会の裏が墓地だもんですから、その境界線あたりをですね、竹やぶがちょっとありまして、それを切ったりきれいにしたりする仕事を前もってやっておくんです。ところが今回はこの案内なんですけれども、これが来たのが一昨日なんですよ。金曜日の夜で、明後日やりますっていうことで、そしかも天気はずっとね、ずっと雨が続いてまして、いやー困ったなというふうに思いました。この、一斉清掃にはちょっと嫌な思い出がありまして、去年はですね、連絡が来て前もってちょっと日にちが余裕があったんですけれども、暑い日にその草刈り機を持ってですね、竹やぶをガーッとこう切って片付けたんですけれども、本当に暑くてですね、もう上から汗が出る、そしてズボンの中まで汗がブワーッとですね、これはおかしいなと思ったら、そのうちにフラーッとこう来まして、多分脱水症状だったんじゃないかと思うんですけれども、それでですね、昨日雨の中でやらないかんかなと思って、やっぱりちょっと小雨がパラパラ降るような天気だったんですけれども、麦わら帽子をかぶって草刈り機を、そして長袖のシャツを着てですね、長靴を履いてズボンをちゃんとこう怪我しないようにして、その現場に行きましたら、私はびっくりしたんですけど、近所のおじさんがですね、そのこう竹やぶがずっとありますと、その3分の1ぐらいのところをですね、まあすでにもうきれい に剪定してですね、片付けてあったんですね。でそのおじさんそこにいたんですけれども、私はその人は本当に何か神様の見つかりじゃないかというふうに思いましてですね、もうすごく助かったっていうか、全然まあ今回はその割と短時間でそれを片付けることができたんですけれども、本当に素晴らしい神様のご配慮だったと私は勝手に考えているんですけれども、今日読んでいただきました、この読みました聖書の中にですね、イエス様の顔が太陽のように輝いたというお話が出てくるんですね。で、その、特別な出来事なんですけど、よく私たちはこの聖書の箇所をですね、変貌というふうに言うんですね。そしてイエス様がこの姿が変わられましたこの場所を変貌山、ね、お姿が変わるそこの場所、山というふうに呼ぶことがあるんですけれども、その素晴らしい経験に預かることができたのはペテロとヤコブとそれからその兄弟ヨハネ3人だけだったということでありました。この17章の一番最初のところに、それから6日経ってという言葉がありました。話がコロッとこう変わって特別な出来事が起こるんですけれども、この福音書を書きましたマタイという人は、実はこの話には前があるんだということなんです。それは16章の15節ですね。イエス様がお弟子さんたちに向かって、あなた方は私を誰というかという大変大事な質問をなさった。でその後にお弟子さんたちを代表してシモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子キリストです。こういう告白、いわゆる信仰告白をしたんでした。イエス様はそれを大変喜ばれて、あなたは幸いです、このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父が、ペテロさん、あなたの心の中にこのことを示して教えてくださったんだというふうに言われたんですね。ところが、もうご承知のようにペテロはですね、自分が告白したイエス様、あなたは生ける神の御子キリストですというその言葉の中身を全然理解していなかったということなんですね。でその後でイエス様が、私はエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け、そして十字架にかけられる、殺されるというお話をなさいますと、ペテロはそんなことがあるわけない、何をおっしゃってんですかってですね、多分イエス様の背中に手を回してイエス様をいさめ始めたということだったようです。それでペテロはイエス様から下がれサタンとこんな風にですね言われてしまったのでありました。今日のところは、そのあなたは生ける神の御子キリストですというこの告白の中身をイエス様がこの3人のお弟子さんたちに経験させられたということでございました。2節をご覧いただきますと、彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったと書いてあります。私はこの出来事をなんか十分に説明することができないなというふうに思います。今日は宮崎を出る時は雨がパラパラパラパラ降ってたんですけど、海老のあたりを通る時にはもう ものすごい豪雨でですね、前が全然見えなくて、まあ、ちょうどその時はうちの奥さんが運転してたんですけども、ゆっくり走ってですね、とにかくまあ安全運転で無事に着かなきゃということだったんですけれども、熊本過ぎて福岡に入りましたら日がガーッと出てきて、九州も広いんだなというふうに思いました。久しぶりになんか太陽を見た気がいたしましたけれども、人間の顔が光を放つっていうのはですね、これはすごいことだと思うんです。そして実はもう皆さんももうご承知かと思いますけれども、旧約聖書の中に後で出てきますけれども、モーセもですね、ある時モーセの顔がピカピカピカピカッと光ったというお話があるのを皆さんも覚えてらっしゃるでしょうか。出エジプト記の、34章の29節、新改訳の旧約のですね145ページの下の段にその時のお話がちょっと出てくるんでご覧いただきたいと思います。145ページ、出エジプト記34章の29節、それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚の証しの石の板を持っていた。彼は主と話したので自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人がモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放ってはないか。それで彼らは恐れて彼に近づけなかった。そしてちょっと問いますけれども、33節の時にモーセは彼らと語り終えた時、顔に覆いをかけたと書いてありました。モーセが主の前に入っていって主と話す時には、いつも外に出る時まで覆いを外していた。そして、出てくると命じられたことをイスラエル人に告げたと、まあ、こんな風に書いてありましたですね。まあ、こんなことはめったにないことだと思うんですけれども、顔がピカピカピカ光ってて、人々はそれをそのまともに見ることができなかったんで、モーセはですね、どうなんでしょうか、その次のところにはですね、自分の顔に覆いをかけていたと35節には書いてあるわけです。ここに何か帽子でもかぶったんでしょうか。そしてこうやって小さなカーテンのような、レースのカーテンのようなものを、顔からぶら下げていたんでしょうか。しかしこのマタイの17章の方に戻りますけれども、イエス様の顔の光り輝き方とモーセの顔の光っていうのは全然違うものだったと思います。何しろイエス様の御顔は太陽のようにと言われております。さてイエス様はここでですね、高い山に導いていかれたというふうにだけ書いてあるんですけれども、ルカによる福音書のですね9章のところをご覧いただきますと、ここでイエス様は何のために山に登られたかということが書いてあります。ちょっとそこを開けてお読みしたいと思いますが、ルカによる福音書の9章の28節、これらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れ祈るために山に登られた。実はお祈りをするために神様と本当に深く交わりをするために山に行かれたのだ。ただしいつもはお一人でお祈りをされるんですけれども、今回に限っては3人お弟子さんたちの中から選んで一緒に山に登られたというですね。そして29節のところには、祈っ ておられると御顔の様子が変わり、御顔は御衣は白く光り輝いたと書かれてあります、モーセも神様とこう直接的に対峙するっていうか、本当にもう祈っていろんなことを訴えながら、まあ、激しく祈ったと思いますけれども、その時に自分の顔が変わったとありますけれども、イエス様もお祈りをしているうちに顔のお姿が変わったということなんです。ここでですね、神様はこのイエス様のお祈りに応えて、実は3つのことをお与えになっているというふうに思うんです。一つはこのようにお顔が太陽のように輝き、衣が光のように白くなったという出来事です。それはつまりイエス様が本来持っておられた神の御子として、父なる神とずっと一緒におられた時に持っておられたあの栄光がこの時に現れたということなんですね。私たちはイエス様は本当に優しい方で、へりくだった方で、あのクリスマスの時にベツレヘムの馬小屋に貧しくなって生まれてくださり、そして本当に私は枕するところがないというふうにおっしゃったこともありますけれども、そのような歩みをずっと続けられて、そのご生涯の最後にはそれこそ呪いの十字架にかかって死ぬという、まあいわば最低の歩みをなさった方でありました。しかしこの部分を見ますと、そのイエス様の本当の姿、イエス様の正体は神の子なんだということだと思うんです。そしてですね、2番目に神様がイエス様のお祈りに応えて、与えられたことがありますけれども、それは、そのどちらの福音書にも書かれてありましたけれども、モーセとエリアがなんと出てきてイエス様と話し合っていたということでありました。読めば何でもないことでありますけれども、これはちょっとすごいことですよね。イエス様がいらっしゃったのは今からちょうど2000年前ぐらい、そしてそのモーセは1500年前の人物です。モーセは80歳から働き始めてですね、120歳まで本当に素晴らしい働きをしてイスラエルの人たちをカナンの地に導いたんでしたけれども、最後は神様が彼を葬られた、誰もその墓のあるところは知らないというふうに申命記の一番最後のところに書かれてあります。けれどもモーセは死んだんです。はっきりと明らかに死んだんです。しかしそのモーセがここで1500年経ってひょこっとイエス様と会う、出てくるというのは一体どういうことでしょうか。そしてもう一人エリアという人がおりました。このエリアもご承知かと思いますけれども、この人は預言者の中の預言者と言われてですね、非常にストレートに激しく人々に神様のお言葉を語った人でありました。そして彼は、最後の時にはですね、天から火の馬と火の車が馬車が降りてきてですね、そして生きているままその火の車に乗って天に上げられたというふうに、聖書の中には書いてある。これも不思議な話ですけれども、聖書はこの事実が昔あったということと、その2人がなんとここでイエス様とお話をしていたということなんです。そして話の中身がこのルカの9章の31節のところに書いてあるんですけれども、 栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる御最期について一緒に話していたのであると書かれてあります。なんとこの3人で彼らが話をしていたことは、イエス様がお弟子さんたちにお話をなさったように、私はエルサレムに行って長老立法学者祭司長たちに苦しみを受け、そして十字架にかけられて死ぬということだったんです。いや、そこで終わらないで、私は3日目によみがえるということをですね、イエス様はおっしゃって、まあ、お弟子さんたちは、まあ、そのよみがえるというところまでは話が多分信じられなかったんだろうと思いますけれども、とにかく死ぬということが受け入れられなくて、そんなことがあるわけがないというふうにお話をしたんでした。イエス様がベツレヘムで生まれて、その生涯の、まあ、ここではご最後って書いてありましたけれども、その最後の時に十字架にかかるというのは、まさにそれはもう歴史上、聖書の歴史の中では定められていたことだったんですね。昔杉越の祭りっていうのがありました。そしてイエス様はその杉越の祭りの時に、まさに杉越の子羊として十字架にかかり、苦難を経死んで、さらにその死を打ち破ってよみがえるという、そのことをこの、モーセとエリアとイエス様は話をしていたということでございました。もう一つの祈りの答えがありました。それは、ペテロがとんでもないことを言ったんですけれども、その後でですね、17章の5節ですけれども、彼がまだ話している間、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という神様の御声があったということでございます。ペテロは自分が何を言ってるのか分かんなかったし、何て言っていいかも分かんなかった、とにかくもう嬉しくて有頂天になって、こんな素晴らしいことだったら、これをずっとここにいたいというふうに思ったから、こんなこと言ったんでしょうけれども、しかし、神様は、イエス様に聞けというふうに、おっしゃったのでありました。私たちにとってこの聞く、イエス様に聞くというのは本当に大切なことだと思います。信仰というのは聞くことによるというふうに言われております。聞くって言えばですね、松尾芭蕉という人がおりました。で、彼はこんなことを言ってるんですね。松のことは松に聞け、竹のことは竹に聞け、こういうふうにしてじっくりと相手を見、相手を受け入れることによって、そこから素晴らしい詩、素晴らしい言葉が生まれてくるということなのではないでしょうか。花のことは花に聞け、鳥のことは鳥に聞け、そして、イエス様のことはイエス様に聞けということになると思うんですね。聖書に本当にこのようにちょっとね、不思議な出来事も書かれてありますけれども、まさにだからこそ神様は私たちを愛し、私たちのためにこの御子イエス・キリストを送ってくださった ということが言えるのではないでしょうか。私たちもイエス様にしっかりと聞いて信仰の歩みを続けていきたいと思います。一言お祈りをします。天の父なる神様、私たちは祈りの答えとして神様がイエス様に3つのものをくださったということを今学びました。私たちも本当にあなたの御子でありますイエス様のお言葉、聖書の御言葉をしっかりと聞いて、また聞くだけではなくて聞き従って、私たちの歩みをしっかりと進めていくことができますように助けてください。さまざまな困難な出来事が起こります。私たちもそれぞれの場所でいろいろな重荷を担っておりますけれども、主よ、どうか私たちの歩みをあなたが支えてください。神様、願わくはこの博多集会を祝福してください。この地にあなたの福音を述べ伝え、あなたの光を輝かすものとして助けてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、それでは、あと何曲か歌いたいと思いますけれども、そうですね、聖歌の608番、イエスは我が命、これを歌いましょう。そして、その間に献金のご用のある方はお捧げ物をしたいと思います。そしてお祈りはまた茂木さんにお願いしたいと思いますが、よろしく。そうですね、4番まで長いから、じゃあ1節と4節を歌いましょう。イエスは我が命。